皆さんおはようございます。なんか元気ないですね。おはようございます。では聖書を開きたいと思います。エペソ人の手紙を開いていただけますか。3章の、14節からですね。今日は購読させていただきたいと思いますので、エペソ人への手紙の3章の14節から21節までの偶数を私が読みますので、新改訳聖書2017の方はちょっと大きな声で、他の聖書の方は小さな声で一緒に読んでいきましょう。こういうわけで私は膝をかがめて、どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。すべての生徒たちとともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、アメン。メッセージの前に祈りの時を少し持ちたいんですけれども、今YDS に7人の若者が行っています。彼らが本当に主と出会い、またすべてのそのメンバーが主と出会って、本当に神様の栄光を表していけるように、また救われていくようにしばらくお祈りをしましょう。イエス様ありがとうございます。今 YDS に参加しているすべてのメンバーを祝福してくださり、そこで主の本当に主に触れられ、また主と仲間と触れられ、イエス様あなたの栄光を表して帰りまで本当に道中を守ってくださって、神様導いてくださることを心からお願いいたします。主よどうぞ感謝をします。本当に今この時間にも働いてください。また特にスタッフを祝福してください。お祈りします。またミャンマーのために祈りましょう。もう多分どんどん死者とか負傷者が増えていくと思います。 7.7 っていうのは本当に大きな、日本でも経験した大きな地震ですので、まあ、しばらくミャンマーのためにも祈りましょう。天の父様、本当に今ミャンマーでそのことが起きてますけれども、このことを本当に神様、何か深い大きな恵みがあることを思います。しかし負傷している方、苦しんでいる方、またそれを助ける方々を祝福してください。またミャンマー人さんの本当にその宣教も祝福してくださって、どうぞミャンマーにリバイバルをあなたが起こして助けてくださることをお願いいたします。主どうぞ帰り目を与えてください。主の皆によってお祈りします。アメン。それとですね、今小林姉妹がちょっと転んで、礼拝に来れないということと、先週小笠原兄弟のとこ、姉妹のとこも行ったんですけども、小笠原兄弟も本当に顔がもうパンパンに腫れてですね、あんまりいい体調の中にはありません。癒しを今しばらくお祈りしましょう。天の父様感謝をします。どうぞ小笠原兄弟の上にも本当に今あなたが触れてくださって、そしてどうぞ本当にあなたの信仰と命で満たし、また今日来れてない一人一人の上にもあなたが触れてくださり、小林姉妹の上にもあなたが癒してくださり、また村山姉妹の上にも、また来れてない方、風邪の方、また本当に病気の方々のためにも、どうぞ祝福し、ズーム礼拝を覚えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。じゃあ一言お祈りします。天のお父様、今日もこのように共に集まることができたこと、そしてあなたを心いっぱい賛美をし、本当に賛美の中でも主が私たちに触れてくださったことをまず感謝をします。どうぞ臨在を豊かに表してくださり、また御言葉を通しても私たちに一人一人に語ってくださって、どうぞあなたの御言葉に立って従って、本当に神の栄光を共に見ていけるように助けてください。また津田だけではなくて全世界で行われている礼拝を 特別に祝福してくださって、またそこに救われるもの、また変えられるものが起こされ、神の栄光となるようにお願いいたします。どうぞこの小さなものを助けて導いてください。イエス様の御名によってお祈りをします。アメン。今日はですね、エペソ人への手紙の3章というところで、まあ、実はエペソの手紙っていうのは2部構成になっていましてね、一部の終わりなんですね。でパウロはこの普遍的な教会、目に見えない教会のことを、まあ、1章の1節からこの3章のところまで書いています。そして4章から、まあ、次の週からはですね、具体的に私たちがどう、まあ、生きるべきか、一致して生きるためにはどうしたらいいかということの具体的なことが書かれているんですね。その具体的なところに行く前にパウロは、まあ、祈りを持ってですね、もう私たちが本当に人知をはるかに超えたキリストの愛を知るように、それで満たされるように、まあ、私たちは信仰とかね、奉仕とか言いますけれども、キリストのもし愛が分からなければ奉仕も本当にきつい律法に過ぎません。信仰もですね、信頼したくても神様の愛がわからなければ本当に私たち信頼することができないんですね。ですから私たちが未信者の時にこう思いませんでした？神様が愛だったらなんでイスラエルとウクライナの戦争があるんだ、神様が愛だったらなんで地震を起こすんだってこう思った覚えがありません？それは私たちは本当に神様の愛の素晴らしさがまあわからないんですね。ですからパウロは、まあ、まず私たちが神様の愛が分かって初めて次の行動に行くんだということを、まあ、ここで述べている箇所なんですね。14節を見ていただきますと、こういうわけで私は膝をかがめてということはパウロの祈りを今日は学んでいきます。で、人知をはるかに超えたとあるように、まあ、キリストの愛はね、口でいくらでも説明できるんですけれども、じゃあ説明したから、ああ神様が私を愛している、私の罪のために死んでくださったっていうことが分かるかっていうと、そうではないんですね。愛っていうのは説明で分かるものではない。本当に神様の恵みによって、聖霊によって分かりますので、パウロは膝をかがめて、まあ、祈ってるんですね。じゃあ誰に対して祈ってるかっていうと、15節、天と地にあるすべての家族の家族、ファミリーと呼ばれているその元である御父の前に祈ります。要するに神様の前に祈ってるんですね。まあ、人類は不思議でですね、本当に皆さんここにこう、まあ、私もそうですけども、大人になっていますけども、自分の力で大人になった人っていうのは一人もいないんですね。必ず神様は家族を与えてくださった。人が成長するために必要なものっていうのは家族なんですね。ですからもうこの人類の歴史とともに多くの家族や多くのファミリーっていうものがあって、まあ人はですね、愛されて、まあ、育ってきた。もちろん完全な、まあ、ファミリーっていうのはありませんから、まあ、家で傷を受けたりとかですね、虐待を受けたりっていうこともあるんでしょうけれども、でも基本的には神様はその人間の魂を家族に預けて今も成長させてくださっている。で、クリスチャンが成長するのもですね、教会という家族があって初めて成長していくんだということを、まあ、ここで書いてるんですね。先週のもうなりますけど木曜日ですね、突然夕方電話がかかってきました、家内に。今そこに赤ちゃんがいますけれども、1歳4ヶ月の男の子、まあ、諸事情があってですね、預かってくれないか。で、家内は前も話したように困って電話をかけてくるので、よっぽどのことがない限り受け入れますという方向で、まあ、夕方ですよ、夕方電話って、じゃあどうぞということで来たのが夜の8時半にこの子はうちの家に来ました。まあ、本当に一時預かりの里子っていうのはなかなかなり手がいないっていうのは、まあ、突然必要が起こるからなんですね。すいません、明日は空いてますから明日来てくれますかってことは通用しないんです。今困ってるわけですから。で、まあ、受け入れたわけですね。で、夜8時半に来て、まあ、食事のこととか、まあ、しました。でも逆の立場になってください。皆さん全く知らない家にですね、今日からここで泊まりなさいって言われて、 大人も子供ももし逆の立場だったら不安だと思うんですね。ものすごく不安だと思うんですね。で案の定ですね、抱っこしたりお風呂入れたりして安心したと思ったらもう寝ないんです。泣き出すんですね。でそこですごいことが起きたんです。すごいことっていうのは、今うちには4歳半の里子ちゃんがいますけれども、その子はこの子の気持ちが分かるんです。なぜなら自分自身も、水村家に突然連れてこられて、そしてもう何ヶ月もいるからなんですね。そしてなかなか寝ないこの子をですね、こうトントンとあやしながらね、トントンって大丈夫よ大丈夫よって言ってるんですよ。その言葉には力があるんです。経験してますから。でも本当に水村家のもう一員になって久しいのでね、トントンって何を言ったか、すごいこと言ったんですよ。トントントントン、泣かなくていいよって、じいじいばば怖くないからねって。はぁ、じいじいばば怒ってるわけじゃないからね。はぁ、どういう解釈が出たか分かりませんけども、その前の子もやっぱりこう家庭環境でですね、ちょっとこう虐待があったので、大人イコール怖い、親であっても怖いという多分イメージがあったと思うんです。しかし数ヶ月うちに住んで、あ、怖くないんだっていうことが分かってですね、一生懸命泣き止まさせるために、じいじばば怒ってないからねって言いながら、でもそれでも結局寝なかったんですよ。今ときみが抱っこしてますけども、今看護婦のね勉強してますけども、あ、この子お腹痛いんじゃないかっていうことでね、要するに便が出ないわけですね、硬くなって。でそれから家内とともに本当にいろんなことをしながらですね、夜中11時半ぐらいに寝たかなっていうことですね。でも皆さん、こう家族っていうのは一緒に過ごすじゃないですか。家族の愛ってむちゃくちゃ皆さん地味だと思いません？おしめを変えたり、食事をしたり、こぼしたら拭いたり。この愛っていうのは、世の中ではですね、そんなにこうなんていうか、生やされない。特に若い人たちの愛って言ったらですね、もっとこう激しいものであったり、もっと美しいものであったり、もっと綺麗なものであったりします。でも実際の愛っていうのは、本当にその人と長く一緒に住んで、そして受け入れ、そして許し合い、歩んでいく愛が本当に私たちが実は求めている愛なんですよね。ですからパウロはですね、私たちが普遍的な教会のことを学んでますけれども、普遍的な教会ってのは見えない教会のことなんですよ。見えないんですけれども、神様には見えている教会なんですね。そして私たちが救われて、見えないものが見えるようになってきて、この教会はですね、これだけの人数でこういう建物でっていう見える教会、地方の教会ですけれども、見える教会と見えない教会を私たちは学んでるので混乱をしてくるんですね。でもこの神様には見えてるけれども、私たちには見えてない、この本質的なことが分かってくる、見えてくると、だんだん見える教会も変わってくるんです。私たちも変わってくるんです。でこの見えないものが見えるようになるためには、人が説明して見えるようになるわけではないので、パウロは祈っているんですね。教会とは神の家族だ、教会とはキリストの体だ、教会とはユダヤ人を含め新しい人になったことだっていうことを私たちは学びましたけれども、それを体験できるかどうかっていうのは、やはり祈りにかかっていると思います。ですからまず本当に祈っていきましょう。でどう祈ったかっていうと、16節、どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように、端的に言うと、祈りの目的はですね、私たちの内なる人が強められるということなんですね。この内なる人というのはパウロ独特の表現なんですけれども、私たちには見える顔があり、体があります。でも私たちの中に本当の自分を感じません？で2つあるんですね。肉と霊というのが、聖書は書いてるんですけれども、パウロはですね、キリストを信じて、キリストの恵みによって、信仰によって生きる内なる人が生まれたというんですね。ですから内なる人は見えないんですけれども、成長していくわけですよ。例えば神様が、例えばきついことが起こるとですね、私たちはなんで神様です、神様なんでですかって文句を言ってたとします。神様は信じられないから。しかし5年後、 同じ問題が起きたときに神様に文句を言うよりも、神様感謝します、あなたは万事を益とすることを知っています、今私には理解できませんけれども神様の許しの中で起きていることを信じますと言ったとしたら、自分で自分をこう思うわけです。成長したなって。どこが成長したか。身長ではありません、体重でもありません、内なる人が成長したっていうんですね。で、実はですね、この子言いますけれどもね、1歳4ヶ月なんですよ。ちょっと抱っこしてみてください。あのね、筋肉ができてないんです。普通持ったらこの脇の筋肉でグッと止まるでしょ、プッと持てるでしょ、それがないんですよまだ。だからね、ふにゃふにゃふにゃってこうなってくるんです。で、まだ足腰も立ったばっかしなので弱いんですね。で、この子を見たときに、私たちの内なる人っていうのも一緒なんですね。イエス様を信じたばかりで急に霊的な筋肉や霊的な忍耐力や力を持ってるわけではありません。本当にこの脆弱なわけですね。ですからイエス様を信じているのに本当に罪を犯してしまったり、間違いをしてしまったり、待つことができないっていうのは、内なる人が弱いからなんですね。内なる人が弱いがゆえに、まあ、罪を犯してしまったり間違ったりするっていうのはみんな持ってるんです。だからパウロはその内なる人が御霊によって働いて力を持って強めてくださるように、強くなるようにって祈ってるんですね。まあ、やがてこの子もですね、あと1年2年すれば走り回ったり、何かを掴んでぶら下がることができると思います。でも今はできないんです、脆弱なんです。これ見えるから分かりますけれども、内なる人っていうのは見えないので。でもあなたは見えてるはずです。あなたは自分の中にイエス様を信じて恵みによって内なる人、本当のあなたが生まれてきた時に、を見えてますね。そして今だいぶ強くなってきた。先ほど賛美したように栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。本当にこの体を生きた本当に聖なる備え物として神様使ってください、私の思いを使ってくださいって礼拝できるのは、かなり内なる人が大人になっている人のことです。それを通して成長したなって自分でも見えますし、人を見ながらもね、あ、この子の信仰強くなったなって見えてくるんですね。それは何を見てるかというと、内なる人なんです。たとえ外なる人は滅びても、私たちは年を取っていって体を衰えていきますけども、しかし内なる人は日々新たにされる。年齢とは反比例でキリストに似てくるわけですね。これもですね、やっぱり私たちは神の家族の中でその部分を祈られて祈られて初めて強くなっていく箇所だと思います。17節、信仰によって、16節、ちょっともう少し補足しますとですね、私たちが内なる、先週バクストンの、聖霊のバプテスマっていう本を紹介しましたけれども、私たちがこの普遍的な教会キリストの体に結びつくか否かは、教会のメンバーになれば結びつくんではないんですね。聖書の根拠はですね、聖霊のバプテスマとですね、どこかな、はい、1コリント12の13、私が読みますね。1コリントの12章の13節に、私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となったとあります。これは聖霊のバプテスマのことなんですね。何か現象のことではありません。神様のバプテスマの力を通して私たちが神から離れて死んでいた、背きの罪の家に死んでいたものが生かされてキリストの体の一部になった、私たちが教会の一部になったという普遍的な教会のことを言ってるんです。まあ、混乱しないでくださいね。見えない世界と見える世界を語っているので。ですからクリスチャンにとって聖霊のバプテスマを受けるというのはむちゃくちゃ大切なことなんです。なんかすごい体験をしたという意味ではなくて、本当に新しい人が生まれてくるということが大切なんですね。そして皆さん一緒にですね、この内なる人は家族の中で育てられるんだということをパウロは言ってるんです。 だから教会という共同体がとっても大切なんですね。まずこのことを覚えていきましょう。で17節、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。今日もね、賛美しながら思いました。人間って心だと思いません？心の中に変な思いが来れば変な行動をしますし、自分の思いを変えたいと思っても変な思いが来たら変えられない。でも確かに聖霊によって思いが変えられたり心が変えられた時に、私たちの生き方や行動っていうのは変わってしまうんですね。ですからその心なんですね。で、まあ内なる人の、まあ、本体も心と言ってもいいかもしれませんけれども、パウロは信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせる。またコロサイ人は同じことをね、同時期に書いてますから、御言葉を住まわせなさいって人格的に取ってるんですよ。御言葉を頭で覚えたんではなかなかですね、思いや考え方をですね、変えることはできないんですけれども、心の中に王だとしてですね、住んでもらう、人格的に認めていったときに、自分の思いや願いを超えて聖霊様が良き思いを与え、かつ実現に至らせてくださるということをしてくださるんですね。ですからキリストを住まわせる、御言葉を住まわせる、この赤ちゃんはですね、7日まで私たちの家に住んでいるんです。ゲストです。ですからおしめを何回変えるでしょうか、また吹きこぼしたものを何回拭くでしょうか、また下母を何度するでしょうか。とても地道ですけれども、本当に人格と人格として住んでいったときに、もう家族、もう家族っていう名前をつけなくても家族になっていくんですね。そしてそのたった数週間の中で成長していくんですね。今朝ね、ちょっと感動しましてね、今いる里子ちゃん、女の子いるでしょ、あのね、食事するときちょっとふざけるんですよ。もう早くテレビ見たいので、えらららあめって言うんですよね。しかしこの子が来たらですね、模範になるんですよ。いやこの子は祈りなんかしませんよ。全然知らない世界から来ましたからね。賛美もしませんよ。で今日パッと目を開けたらね、女の子がね、こうしてね、お祈りとか言ってね、イエス様の御名によって感謝してアーメンって言って食べてるんですよ。こんな姿初めて見ましたね。この子がいないとしないんです。でもこの子がいるとするんです。これはなぜですか。この家族の不思議さですよね。なぜか弟や妹が できるとしっかりしてしまう。一人っ子だったら甘えてしまうっていうのありません？で、これはね、神様がそう計画されたんですよ。家族っていうのは育ててもらったり育てていく中で、お兄ちゃんになったり妹になったり、時にはしっかりしたり時には甘えたりする中で、いろんな関係を学び、いろんな愛を学んでいくように神様は作っているんですね。ですから2人も今里子を迎えて大変でしょうって思うでしょ。そうじゃないんですよ。もう一人の里子ちゃんがよくしてくれるんですよ。まあ、本当にこう、例えば一人っ子の子も結構いますけれども、子供が5人も6人もいたら大変でしょうって言うでしょ。でも実際育ててみると、結構子供が子供を育てている、面倒を見ているってことありません？結構楽なんですよ。これが家族の力なんですね。ですから教会もいろんな人が集まるんですけれども、いろんな人がいる、いろんな人が愛し合って助け合っていく中で、まあ育っていく。急に求道者が来るとしっかりするクリスチャンの人もいるかもしれません。急に大変な問題が来ると祈りに目覚める人もいるかもしれません。それはですね、やっぱり私たちが誰かから愛されたように愛していきたい、助けたいっていう思いが家族の中で起きるからなんですね。で、聖書はですね、その心を何よりも守るようにって言っています。ならば、あなたの あなたが人生の中で苦労するのはあなたの思いだからなんですね。あなたの心が言うこと聞かない、あなたの心がもう本当に肉的なことを考える、あなたの心が人を許さない、あなたの心が受け入れない、あなたの心がわがままを言うから、あなたが苦しみ周りも苦しむんです。だからパウロは、内なる人が強められるだけじゃなくて、まずあなたの心にキリストが住むように、御言葉が住むように、そして御言葉によって支配してもらわないと、私たちは自由なんてありえないんですね。皆さん、アメンですか？これ自分の力で自分をコントロールできる人いますか？いないでしょう。思っちゃいけない、考えちゃいけないということを考えてるんではないんですか、メグ君？はい、でしょ。それはメグ君だけじゃなくて、私たちもそうなんですよ。だからこの言葉ってとっても大切で、そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を、持つようになるように。昔ですね、昔この四国でよく先生方と連合しているときにミュージカルをやっていて、ゴンベ先生のところのミュージカルかな、覚えてる人います？愛を求めてさまよい歩き、悲しみと絶望のっていう、知ってる人います？あ、いませんね。でもね、これはどういうことかっていうと、まあ、今私たちは神様の愛をこう、ね、受けていますし、神様の愛を知っているので礼拝しているんですけれども、今の時代はですね、この里子もそうですけれども、人が減っているのに家族は崩壊していってるんです。で、神様は家族を与え、そこで本当に愛を受けるようにしてるんですけれども、なぜか家庭の中で、まあ、暴行を受けたり暴力を受けたり、また本当に苦しい目に遭わなければならない家庭が増えていってるんですね。で、その被害者は子どもたちです。で、全ての被害者はまた私たちです。私たちは心があるので、みんなですね、自分のことを認めてほしい、自分のことを愛してほしい、誰か私をそのままで受け入れて愛してくれる人はいないかと思ってさまよい歩くっていうんですよ。まあ、田舎でさまよい歩いても田んぼしかありませんけれども、もし東京とか大阪とか札幌だったらですね、もうすぐに本当に悪い人たちが待ってるわけですよね。特に女の子だったら、あ、来い来い来い、俺が愛してあげるぞと、もう心配するなと。本当に、また今問題の統一教会もそうですよね。間違ったことをしてるって分かるけれども、あそこには共同体があるって言うんですよ。一緒に車に乗って壺を売りに行って、そして一緒に飲食を共にする家族がいるって言うんですよ。間違ってるの分かってるって。何を求めてるかっていうと、愛なんですよ。愛を求めてさまよい歩く。でも私たちが知ってるキリストの愛は人知をはるかに超えてるでしょ。また私たちの家族の愛っていうのはとっても地道でしょ。何か派手な美しさとか、何かこう本当に刺激のある愛を与えるわけではないんですよ。でも長く続く本当の愛を私たちは知ってるんですよね。で、そのさまよってる人たちっていうのは、心を何かで満たしたい、愛で満たしたいと思って行った先が、まあ、違う愛なわけですね。一時的な愛であったり、待てない愛であったり、とても自己中心的な愛に捕まってしまい、捨てられてしまうということ。まあ、人生を60年以上生きてきたらですね、そういうことをいっぱい見てきますよね。そして責められないですよね。私たちもそうだから、私たちも愛を求めて目に見えないキリストに出会うっていうのは本当に奇跡に近いからなんですね。今は SNS とかですね、まあ、YouTube とかものすごくこうもっとはっきりした愛って言いますかね、もうイージーな愛っていうものをいっぱいいっぱい、そして私たちの心を奪おうとしています。もしこれから守られた詩編119編にあるように、若い人は御言葉をしっかり守って、そしてこの共同体の中でしっかり愛を受けないと守られないということが聖書に書いてるわけですよ。だからもう年を召された方はですね、私はもう守られたわけではなくて、本当に取りなしの祈りとか、また若い人たちを本当に守っていく祈りや行動っていうのが必要だと思います。 まずちょっと見てみますとですね、イエス様の愛には広さ、長さ、高さ、深さがあるんだと。まず広さ、むっちゃ広いですよ、イエス様の愛は。あなたがどんな経験をしてもですね、イエス様にはちょっとこれは届かなかったという広さはありません。あなたのすべてを覆ってくださる愛なんですね。まあ、私たちは自己中心ですから、例えばミャンマーであることに対して一言かもしれません。でも神様は今もミャンマーに対して愛して祝福し助けてくださっている。いろんなことを通して本当に愛の人を起こして、ボランティアを起こしてくださっている。そして長さ、皆さんイエス・キリストの愛はどのぐらいの長さですかと聖書に書いてますか。30年、40年、50年。マタイによる福音書なんか見るとですね、世の終わりまで私はあなたと共にいるって書いてるんですよ。今朝私デボーションしてる時にね、ヨセフのことが来たんですね。まあ、ある人のことを思い浮かんでたんですよ。ある人のことをね、ヨセフって10代の終わりから30歳までですね、青春時代を獄中で過ごすんですよ。まあ、もし自分がヨセフだったらもう文句言いまくりますよね。神様なんでやねんって、俺の青春を返せって、神様が共にいるのになんでこんなことが起こるんやって。でもヨセフはそういうことを言っていません。神が共にいるっていうことを本当に彼は、まあ、体験、まあ、知っていたわけですよね。で、まあ、前も、まあ、家内がですね、里子を受け入れるときに、まあ、私は決めたと、よっぽどのことがないと断らないと決めた、まあ、その話からですね、神様が私たちを息子や娘にする、子供にするっていうのは神様の信仰、神様は決めてるんです。私たちがどんなに汚れていても、どんなに失敗していても、自分の子にすると決めたんです。いつまで、世の終わりまで。神様の愛はあなたのそばにあるんですけども、気づくか気づかないかなんですね。すべてが愛なんですけれども、気づくか気づかないかなんですね。遠くにあるわけではないんです。これはもう事実なんです。神の愛は永遠です。そして高さ、神様の愛に高さに限界があるんでしょうか。まあ、ここまで私たち成長したらもうおしまいなんでしょうか。いえ、神様の喜び、救いの恵みっていうものは限界がありません。どこまでも高いものです。そして神様の深さっていうのは、一番試されるのは私たちが落胆した時に、落ち込んだ時に、孤独になった時に。でもね、私も一番やっぱりこう恐れるのはですね、死ですね。自分の家族がもし先に死んだりなんかしたら、どんだけこう自分は絶望するだろうかと思います。でも神様の愛はそのどん底にあっても届く愛ですね。いや、ちょっと深すぎて助けられんかったわっていうことはないんです。そして多くのクリスチャンが、まあ、順番にいろんなことを人生で経験しますよね。家族の死とかね。でも支えられているのはキリストの愛に限界はないからなんですよ。キリストが諦めたとか、あれは嘘だったということがないからなんですね。私たちはこの愛を知っています。またこれからも知っていきます。そしてパウロはもっと知っていくように、この愛が分からなければ奉仕も信仰も神様の献身も生まれてこないからなんですね。今本当に増田さんもですね、今増田兄弟も校長になって大変な中にありますけれども、もう1週間以上入院されています。入院されても退院されてもですね、しばらくは通院しながらということを聞いています。大きな大きな試練だと思います。だけども本当にその試練の中にあって、神様はですね、不思議なことをいっぱいなさっていらっしゃるんですよね。本当に私たちも皆さんそうでしょ。いろんなことを人生で体験しますけども、神様が知らなかったとか、神様の許しの外にあったっていうことは何一つないはずなんですよ。ただ私たちは今答えてほしい、今満たされてほしい、今自分の満足いる、いく結果、自分が求めている愛が欲しいと思うがゆえに、なんでやねんってこう神様に文句言ったりするんですけれども、まあ、私たちが聖書を読めば読むほど、人生長くなればなるほど、神様の愛は人間の愛のような浅いものでもない、深い、長い、高い、 すごい。そして私たちの内なる人が強くなってですね、前は待てなかった、前は信じきれなかった、前は祈れなかったことを今は素直にイエス様、天のお父様って言って祈れるように成長していくんですね。まあ、これはですね、本当にこの教会の普遍的な教会の本質を理解しないと、これがわからないと4章からのメッセージが全部律法裁きに聞こえてしまうからなんですね。一致しなさい、愛しなさい、こういう歩みをしなさい、怒りを捨てなさい、できるかってなってしまうんです。だから祈ってるんですね。ちょっとメッセージの途中ですけれども、神様の愛が分かるように自分のためにも隣の人のためにも人のためにも今しばらく取りなしませんか。神様、どうぞ愛の広さ、深さ、高さ、また人知を遥かに超えたキリストの愛がこの人にも私にも分かるように、この人にも分かるようにと、ちょっと今お祈りしましょう。導かれるままに、イエス様ありがとうございます。これは説明ではありません。本当に主の愛が分かるように助け導いてくださって、帰り見てくださって、祝福してくださって助けてください。そしてどうぞ主を、どうぞ本当にその愛が分かるように神様助け導いてくださることをお願いいたします。主をどうぞ、そしてこの愛が分かったときに、愛が本当に理解できたときに人々が変わっていきますから、どうぞ主を、人知を遥かに超えたキリストの愛を知ることができるように、このようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされるように助けてください。まあ、私たちはですね、本当に身近な人をどんだけ呪ったかと思うんですね。特に子供だった時に自分の親の足りないところをね、うちの親がこう、もしこうだったらもっと俺の人生も変わったのになとかね、よく思ってました。皆さんも思いません？親は選べないからななんて偉そうにね。で、今回ですね、まあ、幸男がですね、こう選挙チームで来た時にですね、まだ4ヶ月のおりちゃんをずっと 2週間連れ回してるんですよ。で、まあ、ホテルに泊まってたんですけれども、おりちゃんが調子悪くなったんですね。で、まあ、幸男だけが、まあ、牧師館に一泊したんですよね。でもずっと夜中の間ですね、調子の悪い子を見ながらやってるわけですよね。で、それを見てね、親としてね、ああ成長したなって、あの子がねこんなになったんやなって、そして、まあ、聖なる想像をこう描きながらね、きっとね、親の愛のちょっと凄さにも感動したかなとかね。で、いつも子供にこういうこと言うと、そんなこと言うから嫌われるんだと言われますけれども、まあ、人間ってそうじゃないですか。逆の立場になった時に初めてやっと分かるじゃないですか。自分が愛を受けたい、愛を受ける側だったらですね、もっと足りないとかね、こういう愛が欲しいんだとか、こう偉そうに言いますけれども、自分が誰かを愛する立場になった時にですね、自分が受けてきた愛にやっと気づくっていうか、いや大変だったんだなって、親も寝ずに看病してくれたんだなとかね、母親って本当に自分を愛してくれたんだねってこう気づくんですよね。愛っていうのはあったんですよ。あったんだけども、本当に捉え方によっては、その愛がわからないがゆえに文句を言ってたり、不平を言ってたり、いや逆に親を殴ったりする人もいるわけですよ。こんな愛は嫌だって。だけども人間って不思議ですよね。自分が与える側になった時に、あ、今偉そうにしてるけども、こんな愛を受けてきたんだな、いやこんなに辛かったんだなっていうことに気づいて成長していく。これがなんか、まあ歯がゆいですけども人間なんでしょうね。で、全部それは一時的な愛では起こらないんですね。一時的に男性と女性が出会って熱い、燃えたから分かったってことはありえないんです。実は地道に地道に、今日明日次の日、そんな繰り返しの中でものすごく地味に愛を感じていくもんなんですね。ちょっと今週思ったんですよ。あ、今日ね、ちょっと紹介しますね。浜崎先生ご夫妻の、まあ、本当にお友達といいますか、本当に関係の深い先生、上田先生でございますね。福岡の飯塚が82歳でらっしゃるんですよね。で、まあ、奥さんと共に来られて、ちょっとウェルカムの拍手をしましょう。 で、あの先生がすごい謙遜にね、 僕にあのずっとついてきてくれた奥さんだなっておっしゃったんですよね。で、あの浜崎先生もそうですけれども、先生がこう新しく津田に来た時にね、先生のミニストリーのために、まあ奥さんがですね、嫌だって言ったら来れないはずなんですよね。で、奥さんがしたいミニストリーかどうかは分かりません。でもご主人が命を懸けてしたい使命に私はついていきますって言われたことはちょっと思い出しましてね、これもすごい地味な愛だと思いません？若い人にね、来たらですね、あの本当に地味な言葉かもしれませんけれども、一緒についていきます、いや、これ以上大きな愛ってありますか？ねえ、思いません？で、イエス様が言ってる言葉もですね、私はあなたと共に住むって言ってるんですよ。これ一緒の言葉ですよね。いや、あなたと共に住むからって、むちゃ地味な言葉だと思いません？でもそこに含まれている愛の広さ、長さ、高さ、深さっていうのは真似ができない、肉の強い人には真似のできない愛なんですね。それをパウロは人知を超えたと言ってるんです。どんなに理解しようと思っても近い愛はありますけれども、イエス様の愛は御言葉に立てば立つほど、知れば知るほど深い愛なんですね。だから祈りしかない、祈ろう、そのことが分かるようにと言った瞬間ですね、もう20節から21節、称栄に変わるんですよ。神様素晴らしいって、いつも思うところ、願うところを超えてなすことのできる方に、教会においてキリストイエスにあって栄光がいよいよ限りなく常しえにあるように、アーメン。で、この今日の14節の前の13節、ですから私があなた方のために苦難に遭っていることで落胆することのないようにお願いします。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのですって、こう牢屋から書いてますからね、獄中の中で喜んで、まあ、心配しなくていいよって。この世にはない地味なんですけれども、本当に真実の愛の強さ、獄中で喜んで礼拝しちゃってですね、もう神様すごすぎる、もう決めた、一緒に歩む、一緒に住む。皆さんね、自分がどんなものかっていうことさえ分かれば、これがどんなすごい愛かが分かるんですよ。いや、俺と一緒に住んで当たり前だろうと思う人にとっては恵みが分かりませんけれども、まあ、例えば私もですね、まあ、家内がよくもこんな男と一緒にですね、あの、まあ、子供たちが言いますからね、まあ、ついてきたなと思うんですよ。そこには何の派手さもないんですけれども、自分がどんなに罪深くて、どんなにわがままで、どんなに我が強いか、そんなことを知っていながら一緒に歩むよっていう愛、永遠にお前と共に歩むよというキリストの救い、もう答えたくなりません？それが信仰であり、奉仕であり、私たちの働きなんですね。これなくしての働きっていうのは奉仕も信仰もありえないんです。ですから今日も聖霊様によってですね、皆さん、人を責められなくなる理由は、自分がどんなものであり、そのどんなものが十字架の愛によって愛されたかっていうことが分かると解決していきます。祈っていきましょう。じゃあしばらくそのことを祈って賛美チームに帰りたいと思います。アレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。自分がどんなに汚れた、汚い、愚かなものであり、一時的なものを追い求めてきたものであるか、牧師になっても我が強くて自己中心的なものですけれども、そんなものについてきてくれるものがいる、そんなものと共に一緒に住んでくださる主がおられる、この恵みと愛を賛美をします。どうぞそこから信仰と奉仕が生まれてきますから、どうぞ使えさせてください。イエス様、感謝をします、賛美します、あなたに栄光を返します。どうぞ本当にメンバー一人一人があなたの愛に満たされて仕えていきますように、主の御名によって、アメン。アレルヤ。